2023年9月19日火曜日、時刻は午前8時27分になるところです。さて、老衆は道が終わりまして、徳に入るわけですけれども、徳は第38章からなんですが、今日ちょっと読むのは第41章を読みましょうかね。これは最古の老子にもあるものですね。こうなっております。上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する。中等の人物は中ほどということですね。中等の人物は道を聞いてもまるで上の空である。下等の人物は道を聞くとそれを笑い飛ばす。笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う。明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道はデコボコしているようである。最高の徳は谷のようにくぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。堅固な徳はかりそめのようであり、失木なる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大な器、すなわち才能や道具は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。ここまでが格言ですね。つまり道は隠れていて名がないのである。その道にかなっていさえすれば、初めから終わりまでうまくいくとなっておりますね。偉大な器、偉大な器、すなわち才能や道具ということですが、前にもね、この訳中のところのこの偉大な器のことをご紹介したと思いますが、器は何かの役に立つもの、何かの役に立つ人材、才能ある人を指す。大器晩成で俗に大きな器は出来上がるのが遅いと解されるが、それならば当たり前のことで、老子のここの文脈から外れる。大は大音もそうだが、物理的な大きさではなく、真に偉大な、あるいは真実のという意味。そこでこのここでの偉大な器というのは、まこと真に偉大な人材や道具は物事をそう簡単には完成しない。すなわち目先の実用性とはほど遠いことを言うものと返したい、解釈したいということですね。この小池先生がなるほどと言いながらもう一度読んでみましょうかね。第41章、 最古の老子にもある第41章、上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する。中等の人物は道を聞いてもまるで上の空である。下等の人物は道を聞くとそれを笑い飛ばす。笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う。明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道はでこぼこしているようである。最高の徳は谷のようにくぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。堅固な徳はかりそめのようであり、質朴なる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大な器、すなわち才能や道具、偉大な器は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。ここまでが格言ですね。つまり道は隠れていて長ないのである。その道にかなっていさえすれば、初めから終わりまでうまくいくということですね。この格言のところの偉大な器は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。つまり道は隠れていて長ないのである。その道にかなっていさえすれば、初めから終わりまでうまくいく。これはあれですね、プロ講師ナロー塾の受講生の皆さんに本当に伝えたいところですね。まあ、必ずちょっと文を書いていただくことにしてるんですけど、皆さんに、まあ、初日に1週間後のタスクとして800字で自分自身の、私のみかん事業史ということで800字で書いていただくことにしてて、で2回目のこの間ですね、土曜日に読んでほしいと思う方はコピーを持ってきてくださいと言って、で、大半の方がコピー持ってこられて、昨日からちょっと読んでるんですけど、いや本当にもういつも、他のところでも大体800字は書いていただくんですけど、いつもなんて言うんですかね、人それぞれ、人生があるなと思いますし、思いがあるんだなと改めて思って、みんなね孤軍奮闘、悪戦苦闘してるわけですけれども、私自身もそうですが、それだけにこの41章のこれはね、なんか伝えてあげたいと思いますね。つまり道は隠れていて長ないのである。その道にかなっていさえすれば、初めから終わりまで うまくよく、ね、自分の道何か本当にこうはっきりさせたいということを自分の中ではねなんとなくモヤモヤとしてるかもわかんないですけど、まあ、それをこうその道をずっと極めていけばまさに、私がいただいたこの学の極めればそこが天職ということになりますからねなんか言う、ね、まあ、あの励ましの一言にもちょっとこれは皆さんにお伝えしてみようかな。まあそんな気もしたこの第41章でした。以上です。